ます。アメン。じゃあもう一度大きな拍手を持って祝福しましょう。本当にありがとうございます。はい、それではナースに行くお友達は楽しく行ってきてください。あ、今日はいっぱいいますね。はい、はい、今日はですね、創世記を一章から今毎週、一章ずつ歩み進めていますけれども、21章に入ります。また新しいステージに進んでいきますが、今日のテーマはご一緒に読んでいただけますでしょうか。あなたの井戸から水を飲め。もう一度お願いします。あなたの井戸から水を飲め。これ実は創世記じゃなくて箴言の5章15節なんですけれども、でも今日は井戸の話、そして水の話、そしていろんな井戸、他の井戸ではなく、私たちに神様が用意してくださった素晴らしい井戸から命の水を飲んでいく話です。創世記の21章ですね。ちょっとこのところレゴのアブラムたちがよく登場するんですけども、今日もまたしばらくお付き合い願いたいと思います。主は約束した通りにサラを顧みられた。主は告げた通りにサラのために行われた。サラは身ごもり、神がアブラハムに告げられたその時期に年老いたアブラハムに男の子を産んだ。アブラハムは自分に生まれた子、サラが自分に産んだ子をイサクと名付けた。どういう意味でしたっけ？笑いでしたよね、はい、そしてアブラハムは神が命じられた通り、生後8日になった自分の子イサクに割礼を施した。これ首切ってるんじゃないですかね、はいはい、アブラハムはその子イサクが、彼に生まれた時なんと100歳であった。サラは言った。神は私に笑いをくださいました。これを聞く人も皆私のことで笑うでしょう。また彼女は言った。誰がアブラハムにサラが子に乳を飲ませると告げたでしょう。ところが私は主人が年老いてから子を産んだのです。その子は育って乳離れした。アブラハムはイサクの乳離れの日に盛大な宴会を催した。さて、サラはエジプトの女ハガルがアブラハムに産んだ子がイサクをからかっているのを見た。それでアブラハムにこう言いました。この女奴隷とその子を追い出してください。この女奴隷の子は私の子イサクと共に跡取りになるべきではないのですから。このことでアブラハムは非常に苦しんだ。それが自分の子供に関わることだったからである。神はアブラハムに仰せられた。ごめんなさい、ちょっとずれちゃった。そっちでやっていただいていいですか、はい。神様は言われました。その少年とあなたの女奴隷のことで苦しんではならない。サラがあなたに言うことは皆言う通りに聞き入れなさい。というのはイサクにあってあなたの子孫が起こされるからだ。しかしあの女奴隷の子も私は一つの国民とする。彼もあなたの子孫なのだから。翌朝早くアブラハムはパンと水の皮袋を取ってハガルに与え、彼女の肩に担がせ、その子とともに、すみません、真ん中に持ってっていいですか、矢印、それでいけると思います。ありがとうございます。その子とともに彼女を送り出した。それで彼女は行って、ベールシェバの荒野をさまよった。皮袋の水が尽きると、彼女はその子を一本の灌木の下に取り出し、放り出し、いかないです、そして自分は弓で届くぐらい離れた向こうに行って座った。あの子が死ぬのを見たくないと思ったからである。彼女は向こうに座り声を上げて泣いた。神は少年の声を聞かれ、神の使いは天からハガルを呼んでいった。ハガルよ、どうしたのか、恐れてはいけない。神があそこにいる少年の声を聞かれたからだ。立ってあの少年を起こし、あなたの腕でしっかり抱きなさい。私はあの子を大いなる国民とする。 神がハガルの目を開かれたので彼女は井戸を見つけた。それで行って川袋を水で満たし少年に飲ませた。神が少年と共におられたので彼は成長し荒野に住んで弓を射る者となった。彼はパランの荒野に住んだ。彼の母はエジプトの地から彼のための妻を迎えたという、まあ、それほど長くない章ですけれども本当に大きな変化がありました。なんとアブラハムとサラが待ちに待ったイサクが子供が誕生したんですね。新しく生まれたのはイサクだけではありません。新しい夫婦も生まれたんですね。夫婦が新しく生まれ変わりました。なかなか神様の御言葉を信じられないでアブラハムも笑いサラも笑ってましたよね。そんな、信仰の父といってもまだ不信仰な部分が残っていたこの二人の夫婦がとうとう一緒に神の約束を信じて一致した夫婦の交わりを神様に捧げて神に従い通す永遠の命を新たに歩み出した。イサクと共に、まあ、親も子供が生まれて初めて、サラも親になるわけですけども実は、夫婦としても新しく生まれたんですね。この教会も神様は私たちにニューライフという名前をくださいました。ニューライフって何ですか？新しい命ですよね。さすがインターナショナルスクールですね。ね、この命を生み出せない日々はアブラハムとサラも終わりましたし私たちも命をなかなか生み出せないという日々は終わりを告げて今日ご一緒に新しい命ニューライフを聖霊様が私たちのうちに住んでくださるという新しい命をいただいていこうではありませんか。さあ今日は創世記の21章ですね。でもメッセージのタイトルはこのあなたの井戸から水を飲めというタイトルでした。箴言5章15節です。これはどういうこの意味かというとこのタイトルですね。これはですね、この箴言の前後を読んでもよくわかります。夫婦の一致を守れというそういうことなんですね。他の井戸から、飲むな。あなたの若い時からの妻、この夫婦が本当に愛し合って一つとなるようにそれがあなたの井戸という意味です。私たち、にこれは語られていることです。さあこの主と民が一致した花嫁花婿花嫁として生きる、まあ、終わりの時にもこの黙示録に、新しい都エルサレムが花嫁のように降りてきたとあります。今花婿イエス様は先ほどこの主の晩餐とありました。あれはこの花婿から花嫁へのプロポーズ、これを飲んで私と一つに一緒になってほしいということだというのが、まあ、当時のユダヤの習慣だったようです。今イエス様は天でその花嫁婿としての準備を花嫁の場所を備えてくださっているわけですね。私たちはお互いに争って誰が花嫁になるかではないですね。一つの花嫁となってイエス様をお迎えする。マラナタ主よ来てください、私のところに来てください、あそこではなくではなく、カンボジアも日本もイスラエルも国々も一つとなって花婿をお迎えするんですね。それが神の国永遠の命です。そして私たち自身も神と人がこの夫婦となるだけでなく私たち自身もそれを家族の中で一致を表していくということです。主は約束通りこの一致というのは御言葉の約束の通りという契約を守り通すということも一致ですよね。神様はここに何度も出てきます。約束した通りに、さらにこの帰り見たというのは訪れたという、まあ、今日は島先生ご一家が本当にニューライフに突然訪れてくださいましたけども、そのようにサラを訪れてくださった、それが帰り見憐れみなんですね。そして 御言葉の通り、告げた通りにさらに行われたというのは、タイミングもそうでしたね。来年の今頃という、ちょっと1年ずれたけど再来年でしたではないんです。神様は言われたことを本当にもう丁寧に細かく守られます。もう一致しておられることなんですね。言行一致、それは私たちもそうなっていいし、そうなれるんだよ、そうなろうよということです。そして男の子が生まれてイサクと名付けるとありましたね。出てきたら女の子だったということではないんですね。男の子でした。そして神様が御言葉を守られただけなく、アブラハムも見告げの通りに息子をイサクと名付けたんですね。耕作とかね、断作とかじゃなくてイサクと名付けたわけです。そして8日目に割礼を施すようにって、これも神様から実は言われてました。神様結構細かいことを言われてるんですね。アブラハムと、まだアブラムでしたか、イシュマエルたち、そしてしもべたちも14年ぐらい前ですね。アブラハム86歳の時に、この割礼を受けましたよね。でもこの8日目に割礼を受けた、みんな大人になって年を重ねてからでなく、この8日目に割礼を受けていく、まあ、その後ずっとそうなっていくわけですが、それがイサクが最初なんです。そしてイエス様もそのようにアブラハムの子、ダビデの子イエスキリストもアブラハムの子としてこの8日目の割礼を受けられました。これが契約の印を刻まれていくということです。でもそれは男性だけ、ユダヤ人だけが体に刻まれるだけでなく、異邦人の女性も男性も、そして心に刻まれていく、まあ、それは心の板に書き記すとありますけれども、私たちがそれが命の御霊の水を飲んでいく、御霊が私たちのうちに住まわれるということが印、聖霊の勝因なんですね。さあ、イサクがこの、まあ、進むときはどんどん進むんですね。もう乳離れの時だと、我が家でも断乳式っていうのをやったことがありますけれども、泣き叫ぶんですよね。お祝いなんですけれども、赤ちゃん、子供にとっては辛い時でもあります。でも新しいところに行くんですね。当時は3歳の頃行われてたといいますから、イサクは3歳ということは、イシュマエルはもう16、17歳、17歳ぐらい、高校生ぐらいになっていたと思います。さあここでこの、からかっていたってありますね。イサクはからかわれてた、ね、イシュマエルの名前は不思議と今日出てこないんですけれども、でもこの後そのことが、理由が説明されます。からかっていたという言葉は、遊んでいたとも訳されるんですね。随分違うような感じがしますよね。原稿を見ると何て書いてあるか、イサクって書いてあるんですよ。笑っていたってあるんです。笑っていたっていうことが、ただね、このニコーとこの笑って、微笑みかけて一緒に遊んでいたのか、それともなんだお前と言ってこの、まあ、蔑んで笑っていたのか、全然違いますよね。でここでからかって、いたと訳されていますけれども、でもいずれにしてもサラがそれを見て、これは良くないと、これはもう追放しなければ大変なことになると言いますから、やっぱりこのイシュマエルはイサクをこの祝福していたのではなく、良くないこと、悪いことをしていたんでしょうね。これは、そして、まあ、このサラの苦しみだけでなく、サラはアブラハムに、ハガルとイシュマエルとこの2人をもう追放してくれと、イサクと一緒にしないでくれということを頼みました。サラも苦しみましたが、アブラハムも苦しんだんですね。これまで、アブラハムのこの遺産継承名簿第1位のだったイシュマエルですね、本当に可愛がってきたと思います、ね、でもそのイシュマエルを追放しなければいけない、苦しかったんですね。アブラハム苦しんだと書かれています。アブラハムとサラはこの、子供が与えられないということでずっと苦しんできたじゃないですか。でもどうでしょう、子供が生まれたら、やっと生まれたのに、 また今度は子育てのことで苦しんでいくんですね。でもそれは世の中でも私たちもそうかもしれません。でもこの苦しみを神様は放っておかれるのか。ここで、アブラハムにこの苦しんではならないって言いますね。いやその大したことないから苦しむのはそういうことではないんです。神様は苦しみをよく分かっておられて、苦しみをは取り除かれると、ね、取り除きたいし取り除いていこうということを呼びかけておられるわけですね。神様はこのように夫婦の一致、家族の一致と苦しみを取り除くことを私たちに願われます。その夫婦の一致というのはここでは何かというと、サラが言うことはみんな聞き入れなさいということです。じゃんけんして勝った方が選びなさいとかじゃないんですね。あ、サラの言うことはってね、そこでサラちゃんが、ね、お隣でね、ね、サラちゃん言いたい放題って感じですけどね。でもそれは夫婦の間ということで、それまで取っておいてください。お母さんには従ってくださいね。そうなんです。ここで、いや、やっぱりイシュマエルも、大事な子供だから一緒に仲良くやりなさいではなくて、まあ、それは息子優先、親子優先ですよね。そうではなく、まあ、イシュマエルとイサク、イサクにとってはたった唯一のお兄さんでもありますよね。お母さん違いますけど、だから仲良くやりなさいという兄弟優先でもないんです。神様は最初に何作られました？最初に兄弟作られました？最初に親子作られました？最初は一人だったんですね。でもこれは良くないということで夫婦を作られたんですよね、アダムとエヴァ。そこから私たち家族が生まれてきました。夫婦の一致、でもその夫婦が一致しなかったというところから私たちの罪が始まったわけですけれども、夫婦の一致なんですね。ここでは全面的にサラの言うことにアブラハム従いなさいと、ね、当時の文化では考えられないことです、ね、今でもそうかもしれません。カンボジアとかどうですかね。カンボジア女性強いですか？
そうでもない。
そうでもないですか。まあ、日本も、ね、家によるかもしれませんけども、ここではとにかくこの夫婦の一致、ね、一緒に苦しむというだけでなく、アクションを起こして、ここでは、本当に神様により頼んでハガルとこのイシュマエルをアラノに追放していった。さっき大きなパン抱えてましたよね。でもあれももう1日2日でなくなってしまいます。川袋の水も尽きたとあります。さあそこでですね、このハガルはあの子の死ぬのを見たくないと、ね、まあ、自分も死んでいくんでしょうけれども、どっちが先か、とにかくもう見ていられないということで、そして泣いたわけですね。なんかここでどうでしょう、あまりにハガルとイシュマエルかわいそうじゃないかと、ね、なんかアブラハムとサラがなんか悪い、ね、鬼に見えてきたっていう人もいるかもしれませんが、でも皆さん、子供が死に直面していくっていうのは次の章でアブラハムもイサクの死に直面していくんですね。神様はアブラハムの家族にもそして異邦人にも本当に同じ苦しみと死を通らされます。でもその死を通って死の先には何がありますか？永遠の滅びではなくて、死の十字架の死の先にはよみがえりがあるんですよ。今日よみがえりの朝じゃないですか。だから私たちここに集まっているわけです。罪許されて罪人が新しい命をいただいていく、ニューライフを受けていく、これは死を通らなければいけないんです。そうしなければただの死に損ないです。ニューライフではありません。よみがえりではありません。ここで死を通ったんですね。そしてここでですね、神は少年の声を聞かれたってあります。イシュマエルはこの声を発してはいないんですけども、でももう声にならない声だったかもしれません。でも2回出てきます。神はあそこにいる少年の声を聞かれたと見つかりも言ってます。今日の21章ではイシュマエルっていう名前は1回も出てこないんですね。あのエジプトの女奴隷の子ハガルとか、ハガルの子とかですね、あの少年とか、 そういう言葉ばっかり出てくるんです。でもイシュマエルってどういう意味でしたっけ。神は見たってのはエルロイですよね。神が聞かれたってことですね。神は聞いておられる。神が聞かれた。日本語では今一つわからないんですけども、この17節の黄色いところですね。神が少年の声を聞かれた。神はそこにいる少年の声を聞かれた。これ言語ではこう書かれてるんですね。ちょうまく読めるかわからないんですけど、ワ・イシュマエル・オヒム、クイシャマエル・オヒム。イシュマエルの名前がここに出てくるんですよ。2回も。神様はもうアブラハム のそれまで一番息子だったんですよ。いきなりもう異邦人の代表追放、リングアウト。でもその異邦人、私たちをも決して見捨てておられない。むしろ神は聞いておられるという名前は、イサクは笑うという名前でしたけども、異邦人となったイシュマエルにつけられているんですね。なんという荒い意味でしょうか。さあ、このようにですね、イシュマエルもそうですけども、ロトとかハガルとか、彼らはこの主を呼ぶ異邦人の先駆けなんですね。ここで見つかりがありました。立ってあの少年を起こし、あなたの腕でしっかり抱きなさい。立ってというのは、この起こされるという言葉で、死からの復活を意味します。しっかり抱きなさいという言葉ですね。これはハザクという言葉、この前の章で、19章ですか、ソドムのロトの家族を主の使い、主ご自身だったかもしれませんが、腕を取って掴んで、そして連れ出したってありましたよね。あの掴むという言葉がこのしっかり抱きなさいという言葉なんですね。ハザクです。あれはどういう意味でしたっけ。ためらっているロトたちを主ご自身が引っ張ってくださった、そして救い出してくださった。その時みんな手をつなぎましたよね。イエス様の十字架の姿だと。左右に一人ずつ一緒に手をつないで救いに向けてこの逃げていった。イシュマエルをハガルがしっかり抱きなさいというのは、そのキリストの十字架の愛を持って、御手を持って抱きしめなさいということです。さあ、このようにこの死を通ってハガルとイシュマエルも、そして、サラとアブラハムとサラもですね、新しい命をいただいてきました。ここで、苦しみを取り除くとありましたけども、これはこのサラの苦しみ、せっかく生まれたイサクがこのからかわれている、まあ、おそらくいじめられていた、ともすると虐待されていた。そしてそのイシュマエルを追い払わなければいけないというアブラハムの苦しみも、そして追い払われたハガルやイシュマエルの苦しみも、これ神様はどれかだけ追われるということではありません。すべての苦しみを覚えて聞き入れてくださる。それが神イエス様の十字架です。その先に、その向こうによみがえりの 命があるんですね。さあ、このハガルが、次のところですかね。あ、ごめんなさい、ここか、19節ですね。目を開くと何を見つけましたか。井戸があったって言うんですね。井戸のことをこのベールって言いますけども、井戸を見つけた。実は来週の22章では、同じように子供の息子の死に直面したアブラハムが、ふと目を上げると何を言いましたっけ。そうですね、羊が用意され主の山に備えあれ。でもアブラハムとイサクにだけ主は備えてくださったんじゃない。異邦人のハガルにも井戸を備えてくださった。そしてこの後、アビメレクとこのアブラハムが争って、でも井戸が与えられていくというですね、アブラハムの家族イスラエルにも異邦人にも神様は命の井戸をくださいます。 まあ、最初に目が開かれて私たち見たのは、食べてはいけない木の実を食べて目が開かれて、何が見えました？井戸でしたか？羊でしたか？自分たちが裸であるということが見えましたよね。自分たちの恥と罪が見えました。でも御言葉に従う者は命の泉の井戸を見出すんですね。まあ、主はその後も少年と共におられた。イシュマエルと共におられました。この時だけじゃないんですね。16章でこのハガルに一度神様語られましたよね。その時にイシュマエルがどういう人になるか予言されました。野生のロバのような人になって兄弟に敵対して住むってありましたね。でこのロバのようにどっかに行ってしまったのか。でも神様はそのロバを用いて、ロバの背中にこのアブラハムの子イエス様を乗せて一緒にエルサレムに入っていく。どこまでも、もうしつこいですよね、神様ね。しつこいぐらい。でも異邦人とアブラハムの子供たち、イスラエルを一緒にエルサレムに、もう黙示録までそうです。だから私たちはそのことを今神様と一緒に祈り続けていくんですね。さあ、この先週の20章を少し思い出していただくと、ゲラルの王アビメレクという人が出てきましたね。アブラハムがサラをまた妹ですと言って、でアビメレクがサラを召し入れたけども、でも関係を持つ前に夢で神様が語られて、でたくさん贈り物を、家畜とか銀千枚とか住む場所も与えて、じゃあ、その後仲良くやったのかというと、ここでもですね、仲良くやりましょうと誓ってくださいとアビメレクの方からアブラハムに言ってきたんですね。まあ、好きなとこに住んでくださいって言われて、このベールシバのあたりに来たんでしょう。でも実は、アブラハムもここで誓いましょうって言ってますけれども、最後にこのアビメレクのしもべたちがアブラハムが掘った井戸を奪い取った、だからアブラハムは文句を言ったってありますね。まあ、このようにこの世の中では闇の力は仲良くしましょうと言いながら争い合うっていうことは、これを続けていくんですね。偽りの、まあ、契約だったり、それを守りきれない私たちがいます。でも神様のにある契約というのは、それが守られていくんですね。でアビメルクはこのアブラハムから聞いて、いやそんなこと聞いたことありませんって言いました。まあ本当になかったのか、ここで嘘言っているのか分かりませんけれども、いずれにしてもこのアブラハムが、アブラハムの方が羊や牛を与え、そして7匹の雌羊を用意したっていうんですね。でこれ何ですか、この羊たちは。まあ、ここでこの互いを争い合うんではなくて、本当に祝福し合うための契約がこれから結ばれていきます。そのためにこの羊を用意したんですね。7匹のメスの羊、この7というのは完全数ですね。で、シェバーって言います。誓いがもうシアブって言うんですね。で井戸がベールですから、ベールシェバー、7匹の用意することで、この本当に覚えていく一つの印であったろうと言われますけれども、それだけでなく、ここにこの大きな木を、まあ、大きくなっていく木を植えてですね、この後に出てきますかね、タマリスクって魚竜っていう木が出てきますか。ちょっと次ぐらい行ってもらっていいですか。はい、あこれですね、これ後にイサクもここに来るんですね。まあ、柳とも訳されています。その時にはこの大きな木を見て、あここがお父さんが掘った井戸だ。実はその後ペリシテ人に埋められてしまうんですよね、井戸が。でもイサクはおそらくこれを目印に井戸を掘り返していく。でも単に水を得るための井戸じゃないんですね。そこで戻ってください。アブラハムは何をしました。永遠の神主の御名を呼び求めた、礼拝をしていったんですね。永遠の神っていうのは創世記でここだけしか出てこないとも言われています。いつまでも礼拝を捧げていく。井戸というのはそこで命の水、乾いてしまう水をいただくのではなく、そして本当のこの命の水をいただいて、それは何のためか、礼拝者となって礼拝し続けて ていくためなんですね。さあここで最後に、でもなんでこの今日が、今日のタイトルがですね、あなたの井戸から水を飲めというものなのか、映像がありますのでちょっと見てみたいと思います。3分ぐらいの短い映像です。これはアブラハムの井戸という映像ですね。ベールシバ、私も何年か前行きましたけども、アブラハムはとても裕福で多くの羊の群れがいたので、この食べ物と草がある場所が必要で、ずっと旅していました。豊かな草がたくさんあります。川が流れてるんですね、ベールシバの近くには。今でもあります。小高い丘の頂上に井戸を掘れば、この土地を守られるとアブラハムは思ったわけです。そしてしばらくの間定住するのには最適な場所です。井戸はヘブライ語でベエル、アブラハムは井戸を掘っていたんですね、羊たちのために、自分たちのために。でも現地にいたアビメレク、それを気に入りませんでした。まあ、そして誓いを立てて、行ったんですね。誓いがシェバーって言うんですね。まあ、7もシェバですけどね。でここで大事なことを言っています。羊は流れている水を飲まないって言うんですね。溜まっている水しか飲まないんですね。ということは井戸掘らなきゃいけないってことです。川から飲めないね。まあ、アビメレクはどうやらたくさん井戸を持っていたと。それでもアブラハムの井戸も奪おうとしていた、狙っていたんですね。それほど水が貴重でした。ですからアブラハムに奪われないように、このような要塞、壁、城壁を築いて、羊も自分たちも守られるようにする必要がありました。まあ、そして草がなくなるとまた次のところに旅していくんですね。で私もここを訪れましたけども、これは間違いなくアブラハムの井戸だと証明されているという、細かいことよくわからないんですけど本当らしいですね。当時からのこれがアブラハムの井戸。すごい深いって言うんですね。これから実験をします。ちょっと音を上げてください。かなり深いんですね。地が落ちるまで。
It is the same as the water which is over there in the valley. It drops all the way down to that level.This is a great source of water. It always has water here, the year round. This place, even in the
からからの場所に見えますけれども、井戸を掘れば豊かな命の水がある。それ昔も今も神様がそのように作られたんですね。はい。ありがとうございます。じゃあちょっと次の、はい、これが現代のベールシェバ、奥の方に上の方に見えるのがですね、かなりの近代都市です、はい、私もホテルに一泊させていただきました。そしてでも手前に当時のアブラハムの時のベールシェバがあるんですね。次お願いします。これがその高い丘の上、展望台からの当時 のベールシェバの城壁の中ですね。そしてアブラハムの井戸、これですね、丸い井戸の右の方に何かこの四角いなんかちくわぶかはんぺんみたいなのがありますよね。で違う角度からこうやるとこういう L 字型のスローブ、滑り台のようになってるんで、これを水槽って書いて水舟って読むんですね。で井戸の水をまあ桶から直接飲むこともあるでしょうけども、羊いっぱいいますから、こういうところにこうザーッとプールに水を張ると羊たちが一度にたくさん飲めると、この後リベカとね、アブラハムのしもべとかもこういう井戸だったと思います。羊たちが飲んでいた、これで、もう少しこういった話を聞きたいという方は来週の金曜日にですね、 あの1年間イスラエルでボランティアをしてきたあの隣の教会の梶山卓さんが金曜日の夜ここであの証しをしてくださいますので、あの来輝君と2人でですね、今あの1ヶ月だけ一時帰国します。いろいろ聞きたいと思います。まあそれは置いておいてですね、あなたの井戸から水を飲め、もう最後、こういうことなんですね。羊飼いというのはつまりただ羊を放し飼いしてなんかのんきにしてるということじゃないっていうんですね、もちろんこの狼や獅子外敵から守るというのもそうですけども、羊飼いが、する大切な仕事は何ですか。流れる水飲めないんですよ羊は。井戸を掘るってことです。井戸を掘る。良い羊飼いって誰でしたっけ。イエス様ですよね。ということはキリストが井戸を掘られるということです。良い羊飼い、私いい羊飼いだけど井戸は掘らないとかね、下っ端がやるとかそういうことじゃないです。良い羊飼いというのは一番良い最高の井戸を掘る羊飼いだということですね。そして、イエス様だけでなく、イエス様よみがえってペテロに3回言われました。私の羊を飼いなさい。ペテロも、そして私たちも一緒にイエス様と井戸を掘っていく者たちでもあるということです。じゃあ井戸何のために掘るんですか。井戸いっぱい掘って、ね、いくつ掘れたかでなんかクーポンもらえるとかそういうじゃないですよね。水を自分たちも飲み、また羊たちに飲ませる、養っていくためです。死んでしまいますから、水がないと。ここではイエス様はまた、まあ、良い羊飼いだとも言われましたけども、私は道であるって言いましたね。道であり真理であり命であると言われましたね。イエス様の道って皆さんどういうイメージがありますか。まあ、この間ねトンネルっていう話もしましたけどね、あの私たちが歩いていく歩道をイメージする方いますか。で手を挙げてない方は何ですか。車道ですか。何ですか。まあ、そういうねこの私たちが、歩いていく道という意味もあると思いますけど、それだけじゃないんですね。イエス様の道というのは水が通る道でもあるんですね。水が通るって何ですか。水の道って書いて水道ですよね。水道、命の水が通る水道でもあるんです。井戸ですよね。しかも天と地を結ぶ井戸ですよね。皆さん水道ってあの契約が必要ですよね。水道会社契約してないとあの水飲めません。止まります。嘘だと思ったらやってみてください。命の水も契約が必要なんですね。それが先ほどのイエス様の体と血による契約でした。じゃあその水道、井戸から汲み出す命の水とは何でしょうか。最後に、3つの御言葉を読んで2つかな終わりたいと思いますが、3つですね。ヨハネの4章14節にこうありました。イエス様おっしゃいました。私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。サマリアの井戸でしたね。ヨハネの7章37節、これはエルサレムの祭りの時でした。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。イエス様が井戸だけでなく、私たちも命の水が湧きあふれる井戸に、水道になっていくということです。じゃあその湧きあふれる命の水、生ける水の川とは何か。今の御言葉にこう続いてるじゃないですか。イエスはご自分が信じる者が受けることになる御霊についてこう言われたのである。命の水っていうのは神の霊、聖霊様なんですよ。聖霊を私たちが受けていく、満たされる聖霊のバプテスマ。イエス様は水のバプテスマで、あもう十分それでいいではないんですね。火と聖霊のバプテスマで私たちが本当にイエス様という井戸から命の水を飲み続けていく。そして私たちも溢れて、私たちを御霊の実を結んでいく、御霊の賜物が用いられていく、御霊の井戸となっていく。これがあなたの井戸から水を飲め、イエス様という井戸から聖霊の水を飲んでいくということ。 そして私たちもそういう井戸になっていくということじゃないですか。井戸を掘るには皆さん、この土をどかす必要がありますよね。まあ、そうでないと掘れないですよね。ロトとかハガルとかイシュマエルとか、そしてエサウとかですね、おそらくこのアブラハムの契約の井戸、アブラハム、イサク、ヤコブ、そしてイエス・キリストの井戸を掘っていくために、そこからこのどかされた、いらないからではないんです、邪魔だからじゃないんです。邪魔っていうか、そのままだと困るんですけども、それはその場所を譲ることで命の御霊に至る井戸が掘られていくんですよね。イシュマエル辛かったと思います。かわいそうだな、なんてひどいことではないんです。そういう役割を負っていったということ。異邦人はそうなんです。このハガルもイシュマエルも、彼らはエサウもそうです。私たち異邦人の側に井戸掘られて、この周りに盛られていった、そういう土、異邦人の側に回ってきました。でもそうやって周りを固めないと井戸は崩れてしまうんですよ。井戸になりません。水道にならないんです。ですから私たちはそうやって命の井戸の周りを固めて、一緒にそのアブラハムの井戸、キリストの、アブラハムの子イエス・キリストの井戸から聖霊の命の水を私たちも預かっていく。あっちの水はうまいぞっていう、そういう言葉がありますよね。ピアノお願いします。私たちはこっちの方がうまいんじゃないか、こっちの方が、長生きできる水じゃないか、こっちの方が不純物が少ないんじゃないか、いろんな井戸をどんどん点々として、そして結局乾き続けていく。それまでそのような罪を繰り返してきた私もそうでした。皆さんもそうでしょう。でもあなたの井戸から、あなたのために、でもそれは一つだけです。私専用じゃないです。みんなの井戸です。アブラハムの子供たちの井戸であり、異邦人の井戸でもあります。このイエス・キリストの井戸からひたすら溢れる御霊をいただいて飲み続けていこうではありませんか。アメンですか皆さん。私たちの内からもそうすると、聖霊なる神様の永遠の命への水が溢れていくとあります。皆さん、上乾いていきましょう。これから暑い時期、本当に乾きます。でも私たち本当に乾くのは、その神の霊に、聖霊に植え乾いて、そしてこの御霊を飲んでいこうとはありませんか。最後に第一コリント12章13節。私たちは皆一つの御霊によってバプテスマを受けて一つの体となり、皆一つの御霊を飲んだのです。今植え替えている方は、どうぞ一緒に立ち上がっていきましょう。そして御霊を求めて、聖霊様の満たしを一緒に祈っていきましょう。いや、もう私は満たされているから十分ですという方は、神様は無理には飲ませないかもしれません。でも私たちが取りなしに祈るのも、無理やり飲ませることではなく、植え替わること。カンボジアの人たちも、日本の私たちの家族や兄弟たちも、その聖霊の上乾きを祈って、私自身の上乾きを今祈っていこうではありませんか。今しばらくご一緒にお祈りしましょう。そして本当に上乾いて聖霊を求める方は、どうぞこれから賛美を歌っていきますけども、そこで立ち上がって自由に祈っていきたいと思います。ご一緒に声を上げて祈っていきましょう。聖霊を求めて祈っていきましょう。主を祈ります。私たちが本当にあなたの御霊をいただけること、ありがとうございます。神様、お祈りします。神様、すみません、もう少し、はい、神様、本当に祈ります。あなたの命を今いただきます。私たちが上乾きますように、上乾きますように、上乾きますように、神様、祈ります。今お祈りします。どうぞ私たちが本当にあなたの御霊に、上乾き、キリストの井戸から受けていくものを。神様、今私たちは本当に上乾いて、自分がこれと思った井戸ではない、それを今すべて十字架の、イエス様の十字架に貼り付けます。私たちはただアブラハムの子、 イエス・キリストの井戸から神の御霊の命の水をいただくものへと今日変えられることを宣言いたします。悔い改めを持って、神様、私たちが他を減らすことがないように、神様、本当にその井戸から、あなたが汲み出してくださるその水辺から豊かに飲んでいく私たちは羊です。流れていく、流されていく水、私たちは飲むことはできません。飲もうとしてそれに流されて私たちは溺れてしまいました。私たちは流されてどっかに連れ去られてしまいました。でも今キリストの井戸から私たちは飲んでいきます。神様、そのような思いを、決心を今日いただいたお一人お一人心から祝福します。イエス様の御名でお祈りします。アメン。